アレルヤ。今日はですね、主が私たち夫婦に、どのようにこう献身へ導いてくださったかを、皆さんにお分かしさせていただきます。私はですね、この、証のために準備をする中で、いつから私はこのようにこう手を挙げて賛美をしたり、こうひれ伏して神様に祈ったりするようになったのか、私の礼拝はいつ頃からこう変えられたのかと思い返しました。5、6年前、私は主によって一つの幻を見せられました。それは、与えられた土地の中に、死んでいたような人たちがいたんですが、その人たちが、主のために仕えるために生き返って、そして柱となって立ち上がっていくという幻を見ました。それは教会のリバイバル、そして多くの人々の使徒の関係の回復の幻でした。そして幻が終わってふと気がつくと、本当にこの主の深い臨在の中に私は導かれていて、あまりにも主が私の近くにおられたので、私はその場に立っていることができなくて、床にひれ伏しました。それは決して何かすごい、ものすごい力によって私が押し付けられたとか、そういうことじゃなくて、あまりにもここに主が確かに、ただ主がおられるから私はそこに立っていることができなかったんです。私はそのことを通して主を恐れること、そしてこの方が本当に私にとっての主である、また王であることを知りました。主は私たちに本当にたくさんの思いや、また願いとかチャレンジを与えてくださり、それに対して私たち祈り始めるわけですが、大抵それは私にとっては何ていうか苦手で、その場所にできれば身を置きたくないような思いが多かったんです。だからすぐに「はい、従います」とは言うことができませんでした。むしろ逆に長い時間をかけて、神様に対してお断りの返事を、祈り続けるようなものでした。私は礼拝の中で、ドラムの奉仕をさせていただいてますが、とにかく人の前で出るのが苦手で、本当に毎週隠れるようにしてドラムを叩いていました。しかし、ある時からこのような思いを私に主が与えてくださいました。それは、毎週こうして捧げられている礼拝の中で、本当に深い主の臨在の中で私たちが、また人々が、皆さんが、賛美を通して主との出会いを毎週新たにされていく、そのような礼拝を毎週捧げられる教会になっていったら、どんなに素晴らしいだろうなと思いました。ですから私はそのために何か奉仕をさせていただきたい、また人前に出るのが苦手なのにかかわらず、賛美のリードをさせていただきたいと思いました。けれども同時に私の内にある、でも今のままでいいんじゃないかとか、また同じところにいつまでも居座ろうとする私の古い性質がいつも邪魔をしていました。願いと思いは与えられていても、自分の能力や人目を気にして、私には無理ですと、結局それから約1年間ぐらい断り続けたというか、無理ですと言い続けたんです。けれども、そんなある日、いつものように会社で仕事をしてたんですが、このような言葉が私のうちに響いてきました。リバイバルの後で、お前に任せる仕事はない。だから今それをしなさい。同時に私の心に主への恐れと、もうこれ以上神様に対して断り続けることはできないと思いました。ですからすぐに主を受け入れますと、その場で、仕事中にかかわらず泣きながらですね、叫んでたんですね。ビジョンというのは、思いがなくならないどころか、 祈るたびに、こう自分を差し置いて、こうワクワクしていきます。幻によって先に主が私に、こう素晴らしい主のご計画があることを見せてくださったので、私はそれを否定することはできません。しかし、そこに、はい、従いますと、言って身を差し出すかどうかはいつも私にかかっていました。はじめはずっとこう恐る恐るだったんですけれども、主に信頼してそこに身を置くように、身を置くたびに必ず神様が共にいて助けてくださいました。その守りの中で精一杯捧げるときに主が働いてくださって、結局その結果は自分の望むようにいかなかったとしても、この目の前に残っていることに満足できるように変えられてきました。そして次第に私は主に従うところにいつも喜びがあることに気がつき始めました。そしてこの辺りからアルゼンチンに出発する前にさせていただいた証にこうつながっていくわけなんですが、まあ、私にとってのアルゼンチンというその名の本当に意味するところというのは、私が行ったことがないところ、しかしそこにはすでに主が用意してくださったご計画がある。つまりアルゼンチンへの決断は、私にとって主への献身の意思表示のようなものでした。実はこのことを妻には何も言わずに約半年間ぐらい祈っていたんですが、突然ある日突然妻がですね、私にこう言いました。もしあなたに神様が献身の思いを与えてくださっているのに、この私のこととか、私のこと、自分妻のこととか、それから家のこと、また会社の責任とか、また家の、まあ、ローンが残ってるんですが、そのこととか気にしてこう与えられている思いをストップさせてしまっているのだったら私は嫌だと言われたんです。で、正直それを聞いて私はびっくりしました。そのことを私はずっと思い患っていたからです。そして、まあ、実はこういう思いが与えられているということを妻にこう伝えて、一緒にこの献身のために、またそのためにはどうしてもこの神様からその証明の御言葉をいただかないとどうしても進むことができませんと一緒に祈るようになりました。妻の思惑通り、私にとって会社とかまだ家のローン、社会的なその責任というのはずっとこの献身へ踏み出そうとする時の妨げになっていたので本当に苦しかったんですが、祈っていく中に、御言葉が与えられました。御言葉というのは、まあ励ましの御言葉です。ガラテヤ書に書かれている、私はキリストと共に十字架につけられましたという御言葉です。古い私はイエス様と一緒に十字架につけられて死んで葬られて、そしてイエス様と一緒に復活して、神様の目から見れば私はもうすでに私の霊は天国にある。だから今私が見ている目の前の問題じゃなくて、この永遠を見続けよう、永遠に目を向けようと思うようにされて、私はその問題から解放されました。そしてアルゼンチンへ出発となったんです。まあ、皆さんの熱い祈りに支えられて、本当にこの、まあ、私はイエス様にだけ、こう言葉も外国英語とか全然僕喋れないんで、不安はありましたが、本当にイエス様だけにしか頼ることができないこの旅は本当に最高に楽しかったです。6日間の滞在という短い期間でしたが、こう命がけで宣教師の先生とかが伝えていたその福音によって人々が変えられていく、そのような生きた証を、見てきましたし、また地球の裏側でも私たちこのように同じ主を見上げて礼拝する、そのような喜びを味わってきました。そしてこうアルゼンチン滞在の最後の日になったんです。その日は帰りの空港に一番近いバス停の、に近い、ホテルに滞在することになっていました。夕食の前に、有原先生が、 お世話になった宣教師の先生なんですが、あるいは先生が、まあ、明日の準備をするためにちょっとまあお互い部屋に戻ろうかという話になって、まあ、それぞれの部屋にも分かれたんです。そしてそれぞれ準備する中で、なぜかこう私はこう祈りたいなという気持ちになりました。そして祈り始めるとすぐに主の臨在の中にこう導かれました。そしてしばらくその中でこう神様に対して耳を傾けていました。するとある聖書の箇所が目の前に、そして心にはっきりと迫ってきましたので、私はすぐそれが証明の御言葉だと分かりました。まあ、急いで聖書を開いたんですが、その箇所は第一ヨハネの3章16節、キリストは私たちのために命をご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。そのような言葉でした。しかしこう喜びもつかぬ間、すぐにこう疑いの強い思いが私の心に入ってきそうになったので、有原先生ご夫妻が泊まられている隣の部屋のドアをすぐノックしてですね、開けていただいて、今あったことをお話しし、そして祈っていただきました。そしてその後先生方と一緒にその神様への感謝の時間を持つことができました。私たち夫婦は、夫婦に神様はこうやって主を恐れること、そしてビジョンを与えてくださり、主に信頼するときに、またそのチャレンジの中で主の素晴らしさを表してくださり、従うところにいつも喜びがあることを教えてくださいました。特にこう何かものすごい出来事とか、また劇的な変化が私たちにあったわけではありませんが、このように長い期間をかけて、その御手の中で私たちはこう形作られたというか、導かれていきました。今、ずっとここにある御言葉があるんです。それはイザヤ書の64章の8節です。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。私はこうして本当にずっと生きておられるイエス様と歩んできました。その出会いによって私は変えられて、また喜びを知りました。これからもこの主の御手の中に身を差し出すときに、多くの人々が私たちがこのように味わった喜び、それ以上のものを味わうことができるんだったら、私たちの生涯をそこに捧げていきたいと思っています。まあ、私たちは今住んでいる我が家をこう、まあ、売却に出しているんです。それも捧げようと思って、で同時に4月から進学校に進学したい、入学したいと願っていますが、まあ、我が家が売れることによってその道がはっきりと開かれるように祈っています。ですから皆さんもこのことを覚えて祈っていただきたいと思います。まあ、これからのことはまだまだわからないんですが、今はこう捧げるということがどういうことか、主のためのその働き手としてますます整えられるために願っていますので、これからもお祈りよろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは今朝は発展し続ける神の国と題して、小金井福牧師からメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所はマルコの福音書4章30節から34節です。新約聖書66ページ上の段です。マルコの福音書4章30節から34節です。 お読みします。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされた。
皆さん、おはようございます。マサール君とゆかりちゃんのゆかりさんの、歩み寄りとも一緒にこう見ながら祈りながら、神様本当に真実な方であるということを見せていただいています。いっぺんにこう作りこうするのではなくて、少しずつ少しずつその御丈に合った、その方法で神様運んでくださっているんだなということを本当に、思います。まあ、今年年頭にあたって、リバイバルを求めようというゼカリアから御言葉を取り次ぎしました。まあ、そのすべての源となる力は御言葉にあると信じています。聖書がどう言っているのか、そして聖霊様の助けをいただいて、教えていただいて、咀嚼していく、受け取る。皆さんはこの聖書、旧約聖書が何巻あるかご存知でしょうか。まあ、目次を見ればわかるわけですけれども、全部で39巻あります。そして新約聖書は27巻、3区27と覚える、合わせて66巻。あります。それではこの66巻の聖書、全部トータルした1章2章3章とありますが、全部で何章あるかご存知でしょうか。ある人がですね、時間がたっぷりあったのか、全部数えた。まあ、最後の章だけ見れば、この巻は何章あるかなって分かるんですけれども、全部で1189章あるそうです。旧約創世記から新約黙示録まで1189章。まあ、これをですね、単純に365で割ると3.25753トントントンとこう出てきます。割り切れないんですが、1日3章読むと1年で通読できるんですね。最初から終わりまで1日3章読むと。そして、まあ、6章を読めば1年に2回この聖書が通読できるというふうな、まあ、単純に計算ができます。まあ、聖書日課、教会でもしていますが、聖書日課は教会では月に、毎日1章ということは、逆ですか、1章ということは3年かかって、まあ、1回読むというような計算になります。私はこの今年ですね、もう一度この聖書、もう一度親しんでいこうと思いまして、この聖書には通読表というのがあるんですが、創世記からずっとですね、1章、2章、3章、ずっとこう、黙示録まで、通読表というのがあるんですが、読んだら印をつけていくという、そういうものがあるんですけれども、この通読表を使って、通読しようと、今年からまた試みています。皆さんもぜひ、この聖書に親しんでですね、通読表を使って、聖書を読んでいただけたらなと思って、ホール出たところの丸いテーブルの上に通読表を置いています。ですから、私も今年これにチャレンジしてみよう。1日3章読んだら、1年で、1回読み通せるんだったらやってみようという方は、ぜひ、チャレンジしてみてください。そして、読んだところだけこう塗っていって、そして1年間でですね、 達成感を味わうためではないですが、ぜひそれをやってみていただけたらと思います。ぜひみんなでこれをチャレンジしていきたいと思います。聖書に通じるときに私たちはそこから力を得ることができます。いろんなメッセージ、またいろんなことが起こってきますけれども、でも聖書がどう言っているのかといって、もう一度御言葉から調べるということがとても大切です。それがその人の自立した信仰、誰かがこう言ってるからではなくて、私と神様との関係の中で御言葉を読むときに、そこに自立した信仰というのが育まれていくと思うから。ですからこの聖書、いつもどうせ御言葉はどう言ってるのかというところを開いてですね、読んでいきたい、そう思います。先日面白いというか興味深い話を聞きました。それは先日、先週でしょうか、この地域の教職社会があったんですけれども、そのところでですね、一人の牧師先生が、歴史好きな先生がですね、面白い興味深い話をしてくださったんです。今年から NHK の大河ドラマは坂本龍馬ですけれども、この先生は龍馬のことも大好きで、いろんな本を読まれていたそうですが、この主人公の坂本龍馬、もうすでに大河ドラマの中でも出てきていますが、お姉さんの乙女さんという人がいますね。乙女姉さん、その乙女姉さんには息子さんがいたそうです。この後出てくるのかどうかわからないですが、坂本道弘という息子が乙女姉さんに生まれます。龍馬からすると甥になるわけですが、この坂本道弘という方は後々北海道に渡って旭川長老教会の牧師になります。そしてこの頃、この北海道ではリバイバルが起こっていたそうですね。たくさんの人たちが救われて、そしてその旭川の地でもクリスチャンたちが集まって祈り会が盛んに行われたそうです。いろんな教会から集まって、そしてこの龍馬の甥である坂本道弘さんという方は、このリーダー的な存在としてこの祈り会をまとめていく、そのような立場にあられたそうです。集まる人たちは祈りに心を注いでですね、そしてさらにその祈る人たちは増えて、地域の教会の信仰も燃えていったそうです。神様に対する期待感が溢れていく、まさにリバイバルと呼べるような祈り会が日夜続いたそうです。そしてそこに、たくさん集まってくる中にですね、一人の青年がいました。その青年も熱く祈る人だったんですが、その人の名前は長野信夫さん、三浦綾子さんの塩刈峠に出てくる主人公のこの長野信夫青年がこの祈り会に、来ていたそうです。そして彼もこの熱い祈り会の中で祈り育まれ、そして神様の前で祈るときに、この塩刈峠のこの事故がですね、この祈り会に集い始めた2年後にこの事故に、遭遇する。そして彼は自分の命を投げ出して乗客を助けたということがあったんですが、そのような祈り会の中で長野信夫さんの信仰が育まれて、あの日あの時瞬時にそのように行動に出たのではなくて、この瞬間に至るまでの時間、彼のうちで祈りによって育まれていたところがあったんだなということをこの話を聞いて、思わされました。彼の取った行動によって、線路の下敷きになって乗客を助けたわけですが、彼のその祈りの育まれた中にこのような行動があったんだと。リバイバルの中にあるこの祈りというのは、このようなものをも起こしていくんだなということを教えられました。私たちの身の回り、それはこの世の価値観に満ちています。このようにしたらば幸せだという、多様化した価値観の中で私たちは毎日生活していますが、聖書の価値観というのは決して変わりません。私たちの信仰の土台はこの変わらない聖書の上に建てられています。この変わらない聖書、 そして今朝はここから神の国というテーマで共に見ていきたいと思います。皆さんは国籍、多くの人はここにいらっしゃる方は日本国籍を持っておられるので持っておられると思いますが、クリスチャンの国籍は天にあるとあります、御言葉にありますけれども、天国に国籍があるということは、私たちは天国人であるとも言えます。この地上で生活しながら、この世で生きながらも、国籍はもうすでに天にある、二重国籍のようなものです。日本国籍を持ちながらも、今生きながらにしてもですね、同時に私たちの国籍は天にある。天に引き上げられたら国籍があるというのであって、もうすでに私たちの国籍は天に置かれています。これを見方を変えれば、神の国の国籍を持つ私たちは、神の国からこの世に使わされているというふうにも言えるのではないかと思います。神の国の国籍を持つ私たちは、この世に使わされている。パウロは第二コリントの5章で、キリストの地にある人は新しく作られましたと言っています。神様と和解したものだ。私たちはイエス様の十字架の代償、贖いによって神様との壊れた関係に和解をいただくことができました。この神と和解を得た者に和解のメッセージを伝えるようにと、神様は私たちに言葉を委ねられたんだと、第二コリントの中でパウロは言っています。この委ねられた人、すなわち私たちのことですが、この委ねられた人のことを、キリストの施設というふうに表現しています。キリストの施設。英語の聖書では、このことをアンバサダーという言葉を使っています。アンバサダー、すなわち大使という意味です。大使。親善大使であるとか、観光大使であるとか、今、あらゆるところにですね、大使という言葉が使われて、賑わっていますが、大使というのは、本来ですね、国家を代表して他国へ派遣される最上位、最も地位の高い外交施設のことを大使と言います。日本の大使館も国交のあるいろんな国に置かれて、日本を代表して、日本のことを紹介し、そしてまた相手の国との外交を深めています。それでは私たちはどうでしょうか。天の国籍を持つ私たちが和解の言葉を委ねられて、大使としてこの地に使わされているとするならば、私たちは神の国の大使、神の国のアンバサダーだというふうに言えます。神の国からどこに使わされているのか。それは私たちのこの生活、置かれている場所です。今置かれている場所に大使として私たちは和解の言葉を委ねられて使わされている。しかも最も位の高い立場として、神の国を代表するものとして置かれています。大使は自分の国のことをよく知っています。皆さんは自分が属している国、神の国について、神の国がどんなであるかということを知っておられるでしょうか。神の国に国籍がありながら、神の国がどんなものであるか、皆さんはどれほどぐらいに知っておられるでしょうか。今日それを一緒に見ていきたいと思いますが、第一番目は神の国。それはイエス・キリストと共に現れました。神の国はイエス・キリストと共に現れました。神の国という言葉、天の御国という言葉は新約聖書から入っています。旧約聖書にこの言葉は出てきません。イエス様が公の中で働きを始められたのは30歳の頃からだとルカの福音書で言っています。イエス様のその公の働きを始める前に、イエス様の先駆者、前を行く者として、まずバプテスマのヨハネが建てられました。ヨルダン川に行って人々に水のバプテスマを授けた、あのバプテスマのヨハネです。彼は罪に埋没している人々に向かってですね、悔い改めを迫りました。そしてメシアが来られるから準備をしなさいと、イエス様へ心を向ける役割をバプテスマのヨハネは果たしたんです。 しかしこのバプテスマの種はこの役割を終えると捕らえられるんです。彼は捕らえられます、捕まります。後にまあ首をはねられるんですが、イエス様はこのバプテスマのヨハネが捕らえられた後すぐにこう宣言しました。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そう言ってガリラヤ地方に移動して、ここで宣教の働きを始められたんです。イエス様はいつも地上にある権力を意識しながら神の国を宣言しました。一つは律法学者パリサイ人による宗教的な権力です。もう一つはローマの政治的な権力でした。宗教的な権力と政治的な権力、この地上にある権力を意識しながら、しかしその中でイエス様は神の国と義、恵みと誠、この様々なものが支配するこの地上にありながら、それらの手の届かない、国家権力が支配できない神の領域を、神の国がご自分によってこの地に来たんだということを宣言されたんです。この地上の権力を意識しながら、神様は、イエス様はこのところに神の国を樹立していきました。神、イエス様ご自身が神の国であったからです。皆さんは神の国と聞くとですね、何か遠い存在というふうに、印象を持たれているかもしれません。神の国、遠いな。私とはクリスチャンでありながらもですね、遠い存在。どこか自分とはかけ離れた場所に感じられるかもしれませんが、国というのはその国民が住んでいるところが国と呼ばれるわけです。国というのは日本に日本人が住んで日本人が治めているから、ここは日本の国です。合衆国はいろんな人種がいますけれども、アメリカ合衆国の国民が住んでいるから、そこはアメリカであるわけです。それと同じように、神の国籍を持っている人がいるから、神の国籍を持っている人が住んでいるから、そこに神の国が来ている、神の国がそこになると言えます。まあ、主の祈りで私たちはいつも最後を祈りますけれども、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえと祈ります。御国が来ますように。これを歌うときに、また祈るときに思い出してください。御国はもう来ました。私たちが神の国、私たちのうちにすでにその国は来ている、そのことを思いながらこれを祈り、また賛美したいと思いますが、神の国、まあ、そのように私たちは御国が来ていますけれども、この神の国という価値観といいましょうか、その神の国の教えというものは、この世の考え方とは、また私たちの思考パターンとは全くこう違うんですね。そこでイエス様が来られて、そのことを人々に解き明かされました。その代表的な教えは、私たちが最優先に一番求めるべきものは神の国と義であるという教えでした。第一に一番に求めるべきものは神の国と義であるということをイエス様教えられたんです。まあ、私たちの最大の関心事、いつも忘れずに心にあることというのは、神様のことよりむしろ自分のことではないかと思うんです。どのように生活するか、あるいはどうしたら幸せになるか、自分との葛藤、人との関係、神様のことよりも自分のことに、まあ、知らず知らずのうちですが関心を払っている。もちろんこれは大切なことですけれども、これが一番、これが最優先になることに問題があります。なぜならこれが最優先になるとですね、私たちは思い煩いという迷路に入っていってしまうからです。 私たちは自分の関心事が最優先、神の国と義よりもまず一番に来るとですね、それはどこに導いていくかというと、思い煩いです。解決のない迷路、そこに私たちを導いていきます。ある程度大人になってから、小さい頃から御言葉を聞いていた人とは違ってですね、ある程度大人になってから、すでに自分の価値観が出来上がってからですね、この聖書の世界に触れた人は、この世の考えのギャップにしばしば混乱を持つことがあるのではないかと思います。聖書の世界に触れてですね、自分が今まで立て上げてきた考え方、アイデンティティとのギャップというものをある程度大きくなって御言葉に触れた人は持つのではないかと思います。自分なりの価値観で生きてきて、いろいろな経験を踏んで体得してきた、それは自分の身に刻まれてきたこのアイデンティティとなって、それを変革していくというのはなかなか力がいります。それがあなた自身であるからです。でもクリスチャンになってから御言葉で養われていくときにですね、養われていく中に、少しずつ神様の手でこの世の価値観を持っている私たちのアイデンティティに整形、神様がこう整えていかれるということが起こってきます。ある人は自分はすごく否定的に物事を考える、なぜかわからないけど起こってる出来事を自分のフィルター通って入ってくるときに、大体がこうネガティブなものに入ってくるという人がいるかもしれません。毎日起こるさまざまな出来事がいつもそのネガティブなフィルターを通って入るので、ネガティブな否定的なことのように、みんなが喜んでることでも何か自分にとっては否定的なことに入ってくる、疲れているようだから少し休んだ方がいいんじゃないといういたわりの言葉、いたわってくれてありがとうというふうに入るのではなくてですね、自分なんかいなくてもいいのかなという、こう何か自分のフィルターを通って入るときに起こってくることが、こう否定的に入ってくる。しかし、この御言葉に触れ始めたときに、神様の手の中に、中にこう置かれたときに、神の国というものを意識し始めたときに、少しずつですね、気がついてみたら、これが薄らいで言っていた、今までは自分はこういうふうに、こういうものが起こったらこういうふうに考えていたのに、そのように受け取らなくなっていったということは、皆さんの中にも経験があるのではないかと思います。あるいはですね、自分は大変な思いをしてきたから、もうもっと周りに大切にしてもらってもいいというふうに平気でですね、それを要求して周りに振る舞っていた。しかし大切な家族の心をそのような振る舞いの中で痛めていたんだということに気づかされて、心を向けることがなかったところに思いを向けるようになった。この一つ一つの変化が自分のうちに生じているというのは、皆さんにも経験のあることではないかと思うんです。これは聖霊なる神様の働きでありますが、神様は私たち自身が神様のことを第一に求めていくときに、私たちの必要を与えてくださることを約束しておられます。それは精神的な必要であったり、あるいは肉体的な必要であったり、あるいは経済的な必要であったり、それらを神様は私たち以上に知っておられる。私たちがそれを取り掛かっていろいろと思い煩うのではなくて、私たちは神の国と義をまず第一に求めていったならば、神様はその必要をご存知だから、その必要なものを見分けて私たちに与えてくださると言うんです。それは私たちを思い煩いというところから解放してくださるものです。イエス様はこの神の国と義をまず第一に求めなさいということを教えられました。そして、私たちに教えられていることは、その神の国の法則を学ぶということです。神の国の法則を学ぶ、神の国の法則というのは不思議です。不思議なので私たちは時々理解できない、なぜだろうと。でもそのなぜだろうから私たちは神の国の法則を学んでいくんです。あるご婦人がですね、話してくれたんですが、この婦人は祈っている時に、今月 今まで捧げ物をしていたけれども、それにプラスして5万円を捧げたいと祈りの中で願いを起こされたそうです。今月いつもの捧げ物よりもプラス5万円捧げたい。ご主人の給料はどうかといったら、ご主人の給料は先月と変わらないんです。いつもと変わらない収入の中で、特別な収入があるわけではないけれども、捧げたいと。でこれを捧げるとどうなるかというと、家計が苦しくなる、そう思ったけれども、祈った通りに、捧げたそうです。そして、捧げた後、まあ、1ヶ月間過ごさなきゃいけないわけですから、あるはずの5万円がないわけですから、生活の中でですね、切り詰めました。生活、給料日の前に、給料日、生活費がなくならないように毎日毎日意識して、節約して、苦しくならないように、節約しました。ところがですね、次の給料日を迎える段になってですね、なんと不思議なことに5万円が手元に残ったというんです。5万円出して5万円苦しいはずなのに、5万円捧げて手元に5万円残った。不思議ではないですか。そして神様はそのことを教えてくれたんだと、まあ、出したら与えられる、そういう法則がありますね。出せるから出すんではない、状況を見てね、これだけ計算してできるからするんではない、できなくても出せなくても、それで、ね、神様らから来てそれを捧げよう、差し出そうと言った時に、神様はその私たちの心を見てくださっている。あり余るところからではなくて、ないところから、計算も立たないようなところから、状況から差し出す時に、神様の方で与えてくださるということを教えられます。そのようなことを今まで私もたくさん見聞きしてきました。自分にもそういうことがありました。神様は偉大な方ですから、私たちが捧げなくてもできるんですね。私たちがこれだけと思って捧げてもですね、神様にとってはそれは小さなことです。神様は偉大な方ですから、私たちが捧げなくてもご自分の働きをすることはできますが、しかしあえてご自身がどれぐらい力がある方なのか、どれぐらい太っ腹であるのか、どれぐらいすごいものであるのかということを私たちに知ってほしい、私たちに、分かってほしいということを思ってですね、このようなチャレンジを与えられます。まあ、神様を信じた私たちのアイデンティティが、この世のアイデンティティから神の国へのアイデンティティに移されていくプロセスというものがあります。これを一つ一つ自分のものにしていくときに、本当の意味で、クリスチャンとしての醍醐味を味わいながら生活することができるのではないかと思います。それはですね、広い海を今まで知らずに、小さな入り江でですね、自分が見渡せる範囲で、自分が把握できる範囲で、計算できる範囲で、小さな入り江のようなところでちょこちょこと行き来していた小舟がですね、そうか、神の国というまず第一にまとめた神の国の法則はこうであるんだということを知って、その帆を張って聖霊様の風にこう広げられてですね、聖霊様という風に吹かれて大海原のような海に出ていく、神様の広い身腕に身を委ねていく、のびのびと自由と希望にあふれて航海に出ていくようなものに、似ていると思います。これを握ることによって私たちは神の国のこの醍醐味というものをこの地上になりながら味わい、そして神様に期待することをそのようなものと変えられていきます。神の国の法則は神様との信頼関係の中で教えられていきます。まあ、素晴らしい、権利をいただいているのですが、ある人はですね、社会でクリスチャンとしてやっていくのは大変だから、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こうしておかなければ神様従っていると言えないからって言って、どんどん窮屈なところに自らがそのところに追いやって、いろいろ大変だからといって これを切り離して生活するというクリスチャンもいると思います。クリスチャンである自分と社会の自分を切り離して生活する、これはとてももったいないことです。話せば何でも聞いてくれる、話せば何でも相談に乗ってくれる、一緒に悩み考えてくれるお父さん、天の神様がそばにおられるのに、太っ腹な方がおられるのに、相談に行かない、求めない、もしそうであるならば、これは本当に、もったいないことだなと思います。父なる神様もこのことを見てですね、残念に思うのではないかなと。どうして私に期待しないのか、どうして私に求めないのかと。先ほど原勝君が証しをしてくれましたが、家を売って、そして生涯を捧げていきたいという願いの中に今とどまってですね、進んでいます。皆さん、生涯捧げる、自分の生涯と引き換えてもこれは価値のあるものだというものを見出した人は幸いな人ではないかと思います。イエス様は別なところでですね、天の御国について、天の御国は真珠の商人のようだと言っています。その商人は素晴らしい真珠、たった一粒の真珠を見つけたら全財産を売ってその真珠を買い求めると。この真珠にどれほどの価値があるのか、自分の生涯と見て、それよりもこれが価値があるということを見出すことのできた人は幸いだと思います。そして神様は私たちにそれが神の国だよということを教えてくださっています。第2番目には、例え話の中に神の国の奥義があるということです。先ほどマルコの4章を開いて共に見ましたけれども、そこにはこうありました。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう、それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。神の国、それは小さな存在が世界に枝を張るようなものだとイエス様は例えてこのことを言われました。イエス様は神の国について例えで話されました。ここでは神の国はからし種のようだと言っています。この中でからし種を見たことがある方いらっしゃるでしょうか。からし種見たことがある、結構いらっしゃいますね。からし種はどこどこと言ったらもうふって飛んじゃうぐらい小さい、そうですね、鼻息でも語るこの息でも飛ぶぐらい小さい。ある人は老眼鏡をつけなければこうどこにあるか見えないぐらい、小さなもののようです。このからし種、神の国はからし種のようなものですと。チューリップくらい大きい球根でしたら、どこに植えたか大体わかりますけれども、そうではない小さなもの、しかしそれを植えると3メートルぐらいの大きな木に成長しますと。そして枝を張って空の鳥が来てここに巣を作りますと。この空の鳥が来て巣を作るというのは繁栄するという意味の象徴だそうです。繁栄するという意味の象徴、神の国はガリラヤ出身の弟子たちの小さな集団から始まりました。12名から。その勢いはやがて支配国であったローマを飲み込んでいきます。やがて世界中のどの帝国よりも大きくなっていきました。偉大な帝国であっても栄枯盛衰、歴史の流れの中で何十年何百年と続いたとしても必ず淘汰されて、次に起こってくる強い国がその国を支配していくということがあります。そのような支配をするということを繰り返しますが、神の国というのはですね、皆さんよくよく考えてみてください。イエス様が 天の御国は近づいたと宣言されて以来、今日に至るまで、時代を超えて、2000年という時代を超えて、また国境を超えて、今も広がり続けているんです。当時、世界をも制すると言われていたローマ帝国からすれば、全く取るに足りない小さな存在でした。首根っこをぐっとひねったら、ねじり伏せてしまうぐらいの小さな小さな存在でした。このからし種ほどの存在が、この12人の弟子たち、それが枝を伸ばしてですね、エルサレム、サマリア、地の果てまで、今や日本にまで、この福音が届いている。このイエス様の例えて言われたこの実現を私たちは今見せてもらっています。大地にまかれた種は自然に芽を出して育っていきます。この神の国もこの種のように人間の思いや力の及ばないところでどんどんと成長をしていきます。人手によらずというのはおのずからというふうにも訳されて、人間の力を超えた神の力が自然の中で働いていることを表しています。種はまかれると人の力によらない、土の中でですね、しばらくあって必ず芽を出して成長していきます。神の国も神様ご自身の力によって大きく成長していく。小さなからし種のような私たちの存在を神様は用いようとされているんです。日本人のクリスチャンは少数派です。どこに行ってもクリスチャンを探すことは難しい。時々ですね、あなたクリスチャンだったのとそばにいる場合もありますが、日本人は少数派。神様を知らない人たちに四方を囲まれてですね、四方を囲まれて目を出す間もなく押しつぶされそうで希望すら感じられない。それが現状だと思います。でも小さなからし種のような存在である私たち、小さなからし種であっても命があれば必ず芽生えて成長します。この出来事をですね、この世の価値観から見るならば、この世の見方で見るならば、自分が手にしているものは、あるいは自分自身は小さなちっぽけな存在、何の力もないというふうに見えますが、神の国の視点に立ってこのことを見るならば、命があれば空の鳥が来てですね、その枝に巣を作るほどに大きく成長するというふうに受け取ることができます。巨大な国々を飲み干していくほどの勢いを持って広がる力を、この小さな種は持っているんです。私たちはそのからし種だと言うんですね。肝心なのは、私たちがどちらの視点でこのことを見ているかということです。そして、神の国、それは、主への従順の中でこの福音は広がっていきます。主への従順の中でこれは広がっていく。私は進学校に、行っていた時に、その2年生の終わりの時でしたけれども、海外のアウトリーチ、海外選挙、短期選挙ですけれども、チームを組んでいきました。2週間ほどの短い期間でしたけれども、2年生、3年生ですね、チームを組んで、カリマンタン島、マレーシアとインドネシア、そしてブルネイがあるそのカリマンタン島に2週間行きました。それまでの自分は、進学校に行く前からですけれども、この海外宣教ということ、海外に出て行って御言葉を伝える宣教師、その働きのために、自分は働いていけるだろうか、神様召しておられるだろうかということを、願い求めながらずっと祈っていました。ですから祈るたびにですね、そのことをこう具体的に考えることが多かったんです。 もし自分が宣教師になったら、どんな国に行って具体的にどんな風にその国で働くんだろうか、こうシミュレートしながらですね、どんな風に働くことができるんだろうかということをよく考えました。その度にですね、広い世界が自分の目の前に広がっていて、そこにポツンと悲しさのような小さな自分のことを誰も知らない、そのような存在である自分がポツンといるような、そういう感覚を覚えました。こんな小さな自分が一体広い世界の中でどこに置かれるかわからないけれども、一体どんなことができるんだろうかということを祈った後にいつもそう思いました。もちろん神様がいるから何でもできるということは信じていましたが、具体的にそのことをこう考えていくときに、とっても自分の存在が小さく感じられたんです。まるでこう絵画の大きな流れの川の中にあるポツンと落ちる一滴のような存在、何かこう波に飲み込まれていく、渦に飲み込まれていく、この世の大きな流れの中に飲み込まれていくような小さな存在である、その自分が一体何ができるんだろうかというふうに思いながらですね、でも一方でこの海外の選挙のことを祈っていました。まあ、そんな中で、新学校で海外アウトリーチ、2週間ほどこのマレーシア、インドネシアに行ったんですね。まあ、カリマンタン島、日本ではカリマンタン島と言いますが、マレーシアでまだボルネオ島という名前を使って、マレーシアとインドネシアではこの島の呼び方が、ね、違うんですけれども、マレーシア、西マレーシアでしばらく奉仕して、そして移動して、このインドネシアであるところに入ってきました。インドネシアもジャカルタの都市部はかなり盛んに経済が発展しているようですが、このカリマンタン島はもう国から切り離された、もう忘れられた存在としてあるようです。この地続きのところをずっとバスで国境を越えて入っていった時に、その景色が本当に、その貧しい景色がこう目の前にこう広がっていったんですね。まあ、人々は何もすることなく、日中いい年した男性がですね、みんな外に出てこうぼーっと座っている、そういう状況です。薄汚れた服に、そして汚い掘っ立て小屋のような家がこう並ぶ中、こう車で走っていきました。そこにはもう舗装されてない道路ですね、雨が降ったらもう水たまりがたくさんできる、そのようなところをこうガタガタ言いながらですね、バスに乗ってこう揺られていったんです。そんな中に、私はそういう景色を見ながら、ふと戦後の日本もこんなだったのかな、まあ、思ったんですね。そしてあの当時、その日本に降り立った宣教師たちはどんなふうにこの景色を見ていたんだろうか、日本人を見ていたんだろうかということを思いました。日本人と同じ貧しさを味わいながら神様の国を伝えたこの宣教師たち、自分の国にいたならば快適な生活があったはずですが、それを置いて日本にやってきて、日本で福音を伝えた、まあ、そんなことを巡りながら、どんな思いで宣教師の人たちは日本に、あの戦後自分たちの生活もままならない日本人と一緒に共に生活したんだろうかということをこう思いながら過ごしました。で、帰る数日前でしたけれども、私はそのことをずっと思い巡らしながら現地で、まあ、過ごしていたんですが、帰る数日前にですね、神様は一つの言葉、私の心の中に響いてきました。それは、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます、というその言葉でした。ヨハネ12章23節の言葉です。一粒の麦は小さな存在だけれども、その一粒の麦のような自分が地に落ちて、自我という最も固い殻が神様の手の中で、神様のご愛によって、ぬくもりによって包まれて、その硬い殻が破られて、発芽したら、芽が出たら、そこから命が溢れたら、成長して豊かな実を結ぶんだ、という、その御言葉です。まあ、宣教師になったら、どんな働きがあるだろうか、ということを具体的にいろいろ考えていたわけですが、こんな小さな存在、自分と広いミッションフィールド、大きな世界をこう見比べながら、一体何ができるかなという、途方もないような思いで、この働き、この世界をこう見ていたんです。 それは祈りの中でどうしたらこの広い世界の中で人々が救われるんだろうかという祈りがありましたけれども、その祈りの陰に狡猾にもですね、能率よく採算を取るという対策を気づかない間に練っていた、そのような思考パターンで神様の働きを考えていたということに、気づかされたような気がしました。そのような思考錯誤する人の領域を超えた全く別なところ、すなわち神様がなさるから、あなたはただ自分自身を差し出しなさいという、それを言われたように感じたんです。あなたいろいろ計算してるかもしれない、いろいろ思い煩ってるかもしれないけれども、私がそれをするから、あなたはただ一粒の麦となって地に落ちて、それが豊かな実を実らせるということを知りなさいということ、それを語られたように感じたんです。何の足しになるだろう、こんな小さな存在がと思うようなものを大きく用いられる、これが神様の方法です。この世とは相入れない神の国の法則でもあり、神様のなさることです。神の国の在り方です。あなたが小さな存在だということは、私はもうすでに知っていると、あなた以上にそのことを分かっているけれど、そのあなたが必要なんだ。これはこの世にはないことです。あなたは小さな存在だ、生産性がない、能力がない、できない、そのようなものだと、働きに見合わないものだと私は知っているけれども、そのあなたが必要なんだということ、それを差し出しなさい、そのように、神様が教えてくださった。そして福音宣教というのは、神様の言葉が広がっていく、小さなからしの根が枝を張るほどまでに時代を超えて歴史を超えて国を超えて広がっていく、そこには神の言葉に従順に従っていくという、その時にこの働きが進み広がっていくんだということが、おぼろげにですがこの時分かりました。従順というのは自然の法則、神様の手に逆らわないということです。そしてこの神の国の奥義は隠されています。神の国の奥義はあからさまではない、隠されている。イエス様が例えで話された理由の一つは、それは求めているもの、聞こうとするものだけがその真理を見出すことができるためでした。宣教を始められた頃、イエス様は大胆に天の御国について語られました。例えを使うこともせず、明瞭に神の国とはこういうものだということを明瞭に語られました。マタイの5章のその3章の推行を読むときにそのことがわかります。しかしある時を境に、このメッセージをベールに包むかのようにして例えで話されるようになったんです。それは立法学者パリサイ人たちがイエス様の語られるメッセージを聞いて、自分たちの在り方を責められて、責めを感じて、自分たちの立場が危うくなることを恐れて、イエス様を殺そうと目論みを立ててイエス様を拒絶した。その時からイエス様は神の国の真理をベールで覆うようにして、例えで話すようになりました。耳のあるものは聞きなさいと言われましたけれども、イエス様は真理を探し求めているものだけに分かるように例えで話されるようになりました。マタイの4章33、34にこうあります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。 ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされたと。ご自分の弟子たちだけにはすべてを解き明かされました。イエス様は多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。聞く側の力に応じてお話になるというんです。相手を見て、イエス様はすべてのことを常に解き明かされるのではなくて、聞く者の理解力に応じて解き明かされるんだと。耳なる者は聞きなさいといつも例えを話した、最後に、言われました。見ようとしない、聞こうとしない人は確かに見ているけれどもわからない、聞くには聞くけれども悟れない。自分の固くなさが壁となって、イエス様が語っておられること、時聞き取れないものにはなりたくないですね。これは本当に聖霊様に助けていただきましょう。もし私たちのうちに聞き取れない、悟れない固くなさ、何かを握っているものがあるならば、それを取り除いてくださいと祈りましょう。神の国に生きる人の姿というのは、いかにも立派な人の姿ではありません。自分を主に明け渡すことを知っている人、そして自分をイエス様に明け渡すことによって神の国が自分の内側に広げられていくことを喜んで、そしてそこに自由を知っている、それが神の国に生きる人の姿ではないかと思います。明け渡すというのは簡単なことではありません。もがくし落ち込むし、でもその人は一生懸命イエス様の後をついていきます。自分の在り方や生き方や好みを明け渡そうとして、毎日葛藤しながら捧げます。そしてその毎日葛藤してイエス様の後を一生懸命についていこうとするその姿、ある時は無様かもしれませんが、その姿をノンクリスチャンである家族は見ています。ノンクリスチャンである地域の人は見ています。ノンクリスチャンである会社学校の人は見ています。そしてその姿を通して私たちの内側に神の国というものを発見していくんです。ここに神の国がある、ここにイエス様が生きておられるということを見出していきます。それが私たち大使としての大きな働き、大使としての存在の影響力でもあります。御国が来ますようにと祈りましたけれども、私たちのうちにこの御国が来ますようにと、今御言葉に応答してしばらく皆さんで祈りを捧げたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。そして神の国が到来したと、神の国は近づいたと言われてから、この方からしだねほどの存在を持って今もなお広がる、発展し続けている神の御国を思いながらですね、今みんなで心を注いで、しばらく祈っていきましょう。アレルヤ様、御言葉に渡させてください。アレルヤ様、アレルヤ様、どうぞ今話してください。アレルヤ、アレルヤ、ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレ、愛する天のお父様、天の御国はからしだねのようなものだと語られたイエス様の言葉を今日共に見てきました。からしだねのような小さな存在が 空高く成長し枝を張り繁栄すると、今私たちはこの言葉の実現を目の当たりにしています。国を超え時代を超えて今なお広がり続ける神の国を見せていただいています。そして私たちもその中に入れていただいている一人であることを心から感謝いたします。ある時は私たち自身が育まれたこの世での価値観や様々なことが、そのアイデンティティが神の国を本当に理解できない、そんな時がありますけれども、しかしあなたが語られた御言葉の中に私たちの生活そのもの信仰を置いていくことができるようにどうか助けてください。そしてその言葉が実現されていく時に、確かにこれが神の言葉に力があるということを私たちが見て聞いて知ることができますように、どうぞ助けてください。神の国の法則を教えてください。神の国の義を、神の国と義をまず第一に求めることの喜びを味わわせてください。小さな存在が世界へ向かって枝を張る、それは自然のすべてを司っておられる、すべての主権を持っておられるあなたの働きであるということを覚えて心から感謝します。小さな存在に自分に目を向けるときに、それが不可能なように思えるかもしれないけれど、でもそこに神の国というその国籍を持った者の命があるときに、それは大きく成長して枝を張っていきます。私たちをそのようなものとしてあなたが見つめ、そしてあなたが取り扱ってくださっていることをありがとうございます。そのあなたのもとに宮戸を踏んで従順に仕えていくことができるように、イエス様の後をついていくことができるようにどうぞ助けてください。そしてその中に私たちの内側に神の国が拡大していくことをどうぞ見せてください。古い人、古い生活、古いフィルターが取り除かれていき、新しいものへと作り変えられ、そしてそこにあなたの栄光を表してくださることを待ち望みます。神の国から大使として使わされている私たちを通して、和解の言葉を委ねられている私たちを通して、私たちの家族や周りにいる人々をどうぞ主イエス様、救いへと導いてくださいますように、救ってくださいますようにお願いいたします。下手な計算を持ってあなたの大切な働きを図るようなことを決してしないように、そのような誘惑からも守ってください。あなたが成してくださることを全く信頼して歩んでいくことができるように、どうぞ御言葉に聞き御言葉に学ぶ力を私たちにお授けください。聖霊様の助けが必要です。神の言葉は神の霊感によって書かれているから、あなたの助けが必要です。御言葉を開いて読むときに、主様、その御言葉の語らんとするところをいつもその中心を握ることができるように、どうぞ一人一人の生活の中であなたがこの御言葉を通して養い導いてくださいますようにお願いいたします。自分の人生を明け渡しても得るほどに価値のある神の国のことについて、ますます私たちが知っていくことができるように、どうぞあなたの御手で祝福して、その領域の中に私たちを引き寄せてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人を御手においだねして、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。新聖歌の146番、昔主イエスの共に、歌いましょう。 おかけください。